どうぞローマ人の手紙の13章を開きください。今日も私たちは愛は律法を全うするんだというこのテーマでこの御言葉を学んでいきます。13章の8節のところからです。誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことについては別です。前回見たようにパウロは、もしあなたが必要があって借金をしたのなら必ずその返済を行いなさいとそのように命じていました。人から借りたのなら必ずその返済の責任を忠実に果たしていきなさいと、もしそれができないんだったら借りてはいけないと、そのことを話したパウロは、ただしそこには例外があるということを教えました。愛に関して、互いに愛し合うことに関しては別であるって。愛すること、これは完済が可能である借金とは異なり、返済がいつまで経っても終わらないものであるって。ずっと払い続けるものだって。生きてる間、払い続けなければならないこと、あなたが天に行くまで行い続けていくべきことだって、それが愛することだって、それが隣人を愛し続けることであると、そのようにパウロは私たちに教えるわけです。我々前回どのように愛の実践をなすのかということで10個のことを見てきました。でそのリストを皆さんの今日のレジュメにも書いておきました、思い出すために。でそのリストを見るとき何か思い出しません？何かに気づきません？良いことをする、犠牲を払うこと、許すこと、伝道すること、裁かないこと、つまずきを与えないこと、強化に励むこと、悪口を言わないこと、仕えること、会計を行うこと、この 10のリストを見たときにこんなことに気づかないでしょうか？それはこれらすべては人に与えることなんです。人に対してなすことなんです。あなたが誰かのためにこういったことを実践していきなさい、こういうことを行っていきなさい、そのことを私たちはこのリストを見るときに教えられます。つまりいいですよ皆さん、愛というのがどのようなものなのか、そのことをこのリストからも我々は知ることができるんです。神様のおっしゃっている愛、神が私たちに望んでいらっしゃる愛、神があなたに期待していらっしゃる愛ってどういうものなのかです。その愛っていうのは与えるものです。与えるものです。愛とは隣人の益のために犠牲的に、そして積極的に与え続けていくものです。愛とは与えるものであり、そして愛とは隣人の益のために犠牲的に積極的に与え続けることである。でどうしてそのような定義を今皆さんにお話したかというと、まさにそれが私たちは聖書を通して教えられることだからです。主イエスキリストが私たちのために示してくださった、残してくださった模範、思い出してくださいます？ペテロがそのことを私たちに語っています。その足跡に従うようにと彼は私たちに模範を残された。ペテロ第一の手紙の2章のところですけれども、こう24節を教えます。自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。つまりこのペテロの御言葉が私たちに教えてくれることは、主イエスキリストがご自分を喜んで十字架にかけ、そして死んでくださったのはあなたや私の益のためであった。あなたや私の益、すなわちあなたに 救いを与えるため、あなたに罪の許しを与えるため、主は喜んで自ら進んでご自分の命を捧げてくださった。主がなされた御業というのは与えてくださったんです。私たちの益のために喜んで犠牲的にご自分の命を。パウロもそんなふうに行きました。パウロもエルサレムに行く途中にミレトというところに寄って、そしてそこでエペソの長老たちを集めました。そこでパウロはアジアでの働きについて人々に語るわけですが、その中で使徒の働きの20章のところからパウロはこんなことを語っています。私は謙遜の限りを尽くし、涙をもって、またユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えました。20節、益になることは少しもためらわずあなた方に知らせました。人々の前でも家々でもあなた方を教え、ユダヤ人もギリシャ人も神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをはっきりと主張したのです。今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるかは分かりません。ただ分かっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、なあめと苦しみが私を待っていると言われることです。けれども私が自分の走るべき工程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。今パウロのメッセージを聞いたように、パウロはどこにあってもその人々のために、彼らの益のためにすべての働きを成したって言います。そしてその働きのために自分の命が捕らえることがあったとしても、それで構わないって。パウロが望んでたことは、人々の益のために喜んで自分自身を捧げることでした。自ら進んで犠牲的に積極的に、パウロはそのように歩み続けました。もう一つ挙げるとしたら、主でもないし、あの使徒パウロでもありません。非常に貧しかった、貧しかったマケドニアの教会です。コリント第2の8章の中に出てきますけれども、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。苦しみのゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びはその極度の貧しさにもかかわらず溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。私は明かします、彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げ、生たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのです。そして私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれました。って、彼らに関して私たちが分かっていることは、非常に貧しく様々な迫害を受けていたこのマケドニアの教会、貧しいからできませんではなくて、貧しくても彼らの心が喜んでいたゆえに、彼らは喜んで人々の必要に応えようとしたんです。彼らは決して、私たち貧しいんだから、我々はいろんな迫害を受けてんだから、私たちのために援助とは言わなかった。彼らがしたことは、人々の必要のために、エルサレムの人々のために、私たちは何ができるのかを考えた。まさに神の望んでらっしゃる愛をここに見ることになりません？受けるよりも与えることを考え、人々の益のために犠牲的に自ら進んで下げる、このマケドニアの人々もそのような神の愛を実践した者たちでした。もう一度今日のテキストの8節に戻っていただくと、パウロはこの8節の後半にこう言います。他の使徒を愛する者は律法を完全に守っているのですって。 他の人を愛する者は律法を完全に守っている。この守っているというこの動詞ですけれども、これは厳密にとか正確に実行するという意味です。これ果たすということです。つまりパウロはここで他の人を愛する者は律法を厳密に正確に実行している、その律法の教えを果たしている人たちだと、そのように教えているんです。この他の人を愛する、どういうことなんでしょう。隣人を愛する、隣人を愛するということです。この8節から見ていただきますとね、8節には他の人を愛するって出てきます。また同じようにその前ですけど、互いに愛し合うと書いてます。そして9節と10節をご覧いただきますと、そこには隣人を愛することが書いてます。同じことを言ってるんです。すべてこの8節から10節の御言葉はあなたの隣人に対する愛の話なんです。違った表現を使ってますけれども、対象は同じなんです。じゃあこの隣人とは一体誰を指すのか。結論言うと、すべての人です。確かにパウロはこの文脈を見るとクリスチャンたちにまず語っているように思います。もちろんパウロはこのローマ人の手紙をローマにいるクリスチャンたちに送るわけです。ですからクリスチャンたちに対するメッセージだということができます。でもだからといって、そうでない人たち、救われておられない皆さんが排除されるんじゃありません。なぜかというと、思い出してください。12章のところからパウロは、すべての人々に対する私たちの接し方を教えています。教会の中にいる人々や、そうでない人々、強いては敵である者たちに対しても、感謝をどのように表していくのかというのを具体的に教えていました。ですからこの隣人というのはクリスチャンたちだけではなくて、すべての人々、我々が接する必要のある必要を抱えているすべての人々をパウロは思い描きながらこの御言葉を記した、そのように確信します。パウロはここで隣人を愛することの大切さを教えています。なんでそれが大切か。隣人を愛することは律法、すなわち主の命令である、って主の御心である、だから大切だって言うんです。9節見ていただきますと面白いことが記されています。勧誘するな、殺すな、盗むな、むさぼるなという戒め、また他にどんな戒めがあっても、それらはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉の中に要約されているのです。9節においてパウロはこの隣人を愛するっていうのはまさに律法の要約であると、律法をまとめたらこうなるんだと、そのように語っています。今ここに記されているこの4つのこと、今後で見ますけれども、この4つの戒めだけでなくて、それ以外の戒め、この戒めっていうのは神の命令を指しています、ね、どんな命令を見ても、どんな戒めを見ても、それらを要約したらこの言葉になるって、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。おそらく多くの皆さんはある御言葉を思い出されたと思います。それはある律法学者が主イエスに質問をした、その質問を、マタイの福音書の中ではこの律法の専門家がやってきてイエスを試そうとしてこのような質問をしたといいます。でマルコの福音書の中を見たときにそのようなことが記されていないで、律法学者が一人やってきてイエス様のなされているその議論を聞いて、イエス様が見事にお答えになったのを見て、そしてこのような質問をしたと書かれています。質問は同じです。どんな質問だったか。先生、律法の中で大切な戒めはどれですか。一番大切な戒めは何ですかというのが質問でした。覚えていらっしゃるでしょ。そこでイエス様が何をお答えになったか、こう言われます。 マルコのマタイの福音書でしたら22章の37節のところに、心を尽くし思いを尽くし知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよって言ったんです。これが大切な第一の戒めです。その後にこう続きます。39節、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。そしてこう言います。立法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。ですからパウロが言わんとしたことはこの御言葉を見るときに明らかですよね。主が何を望んでいらっしゃるのかって、全ての創造物に対して我々人間に対して何を神様が望んでいるかって、心から神を愛する者へと変わることです。罪を悔い改めてこの素晴らしい神をあなたの神として救い主として信じることです。そして同時にあなたの隣人を愛することです。これが立法全体と預言者がこの2つの戒めにかかってるって、これが要約であるって、この隣人を愛することの大切さを教えたパウロ、実はこの8節から10節を見ていきますと、神様が望んでおられるその愛について我々は大切なことを見ていきます。大切なことをパウロが教えてくれます。3つの神様の愛の特徴をパウロはここで我々に示してくれています。3つの神様の愛の特徴です。1つ目は、神様の愛というのは与えるものだということです。与えるということです。パウロは9節からそのことを教えようとします。特に旧約聖書の4つの戒めを引用してそのことをパウロは教えています。この9節の初めに、姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるなって、これは出エジプト記の20章の13節から17節、新明記でしたら5章の17節から21節、そこからの引用になります。で、今お読みしたこの9節の4つの戒めを見ていただきますと、みんな共通してますでしょ。すべて禁止の命令です。してはならないという命令です。なんでこの戒めがそういったことを禁止しているかって、これらを行うことが立法に反することだからです。ということは、これらを行わないことが立法に服従することになるんです。そういうことですね。してはならないって言われたんです。それに従うならば立法に従うことになるし、してはならないということをすることは立法に反することになる。この9節の初めに書かれたこの4つの戒め、この禁止の命令というのが、実は隣人を愛することと深く関連しています。この4つのしてはならないとする戒めは、隣人を愛することと非常に深く関連しているんです。ですからこういうふうに言うことができます。隣人を愛していない人はこれらの戒めを行い、隣人を愛している人はこれらの戒めを行わない人たちである。説明します。ご覧くださいます。姦淫するなとあります。不正な性的行為です。不正なというのは、性行為というのは夫婦の間に与えられたものです。それ以外のものは全部不正なんです。世の中何と言おうと主は罪だとおっしゃるんです。不倫であったりとか婚前交渉であったりとか、フリーセックスの時代だから、そういう世の中だから 何をしても構わないと世の中は言います。聖書はそれは罪だと言います。ですから姦淫という言葉はそういう意味です。不正な性行為の話です。殺しであったり盗みであったり、その言葉通りです。最後のこのむさぼりっていう言葉、これには少しだけ説明を加える必要があるかと思います。むさぼるっていうのは欲深くものを欲しがることです。際限なく欲しがるんです。満足せずにどこまでも欲しがり続けるんです。そういう意味です。ギリシャ語の辞典によれば、これは欲しがる、憧れるなんていう、そういう説明も加えられています。またこういう説明もありました。時には禁じられているものをむさぼるって。実はこのむさぼるというこの言葉ですけれども、ちょうどイエス様があの山上の説教の中で情欲を抱いて女性を見る者に関してこの言葉を使っていらっしゃいます。覚えていらっしゃいます？マタイの福音書の5章の28節のところに、私はあなた方に言いますと、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で姦淫を犯したのです。この情欲を抱いて、この言葉です。でこの情欲を抱いてという、この抱いてというのは最初にこう前置詞をつけているんですけれども、これはある目的を表しているんです。ですから情欲を抱いてっていうのは、このように訳されているその御言葉の意味っていうのは、自分のその肉欲をその果たす、そういう目的で女性を見るならばと言っているんです。もうすでにその時に姦淫を犯したって、つまり自分の中にあるそういったその欲を、肉欲というものを満たすために、その対象として誰かを見るならば、もうすでにその時に姦淫を犯した。ここで使われている言葉なんです。いつまでたっても満足しないって。そして欲深くそういったものを欲しがり続けていく。そういう欲にこう飲まれてしまって、欲を満たすために。それがこのむさぼりという罪です。満足せずにどこまでも欲しがり続けていく、際限なく欲しがり続けていく、自分の欲を満たすために。で、今この4つのことを見たんですけど、どうしてこれが愛でないのか。いいですよ。さっきから私たち見てきたように、愛っていうのは受けることではなくて、何でした？与えることだったでしょ。でこの4つのリストを見ていただきますと、姦淫というのはなぜ愛でないかというと、清さを奪うからです。殺しがなぜ愛でないかというと、殺しは人から命を奪うからです。盗みがなぜ愛でないかというと、人から物を奪うからです。むさぼりがどうして愛でないかっていうと、自分を満たしてくれると思うものを人から奪うからです。どれを見ても与えるものじゃないんです。全部自分のために誰かから奪うんです。だから愛じゃないんです。だからパウロが言うように、これは隣人を愛することではないっていうんです。自分の欲を満たそうとしているに過ぎないって言うんです。教会の中にもたくさんの若い人たちもいらっしゃるんで、ぜひ皆さんに聞いておいていただきたいことっていうのは、男性の皆さん、もし誰かとお付き合いしているとするんだったら、いいです。絶対に絶対に彼女から清さを奪ってはなりません。あなたが人を愛するんだったら、かえってその清さを守ることです。もし主が与えてくださった結婚相手ならば、結婚するまでその清さを保ち続けることです。さっきもお話したように、夫婦以外の性的関係というのは姦淫の罪です。また女性にも言わなきゃいけません。あなたとお付き合いしている人があなたを愛していると言いながら、 あなたの体を求めるのであれば、あなたのことなんか愛していません。本当にあなたを愛する人っていうのは、あなたの清さを守ってくれる人です。世の中の愛と聖書の教える愛とはこんなに違うんです。世の中は何をしても構わない。自分が満足すれば、自分が良ければ、人に迷惑をかけなければそれでいいって。主なる神はそんなことをおっしゃってないです。このような罪は私の教えに逆らうものだって。私の前にそれらは罪であるって。愛というのは、主がそうであったように与えるものです。自分のことよりもその人の益を考えて、その人に犠牲的に喜んで進んで与え続けるものです。神様が望んでらっしゃる愛、それは与えることだって。二つ目に我々はこの9節の中で教えられることは、自分のように愛することです。神が望んでらっしゃる愛というのは、自分のように愛することなんです。隣人に対する愛というのは、もう一度見ていただきますと、9節の後半、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。ちょっと皆さんにもお気づき、皆さんもお気づきになったと思うんですけども、あなた自身のようにって書いてます。神様に対する愛にはそんなふうに書いてませんでした。さっきも見たように、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、すなわちあなたのすべてのものを持って、まことの神を愛しなさいと言われたんです。ところが、隣人に対する愛に関しては、御言葉が教えるのは、あなた自身のように愛しなさいって言うんです。このようにレビ記の19章の18節の御言葉を引用してパウロはそのことを教えます。どういう意味なのか。あなた自身を愛するように隣人を愛するって。間違いなくここでパウロが言わんとしていることっていうのは、この自分を愛するっていうのは非常に利己的な愛でもって、ね、自分さえ良ければいいという、そういった間違った愛でもって愛していいと言ってるんではありません。ここで言わんとしていることは、自分にしてもらいたいことを隣人にしなさいって言うんです。また同じように、自分にしてもらいたくないことは隣人に行わないようにって言ってるんです。覚えてると思いますが、皆さんもマタイの福音書の7章の中で、それで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい、そのように主がおっしゃった御言葉を覚えてらっしゃると思う。マタイの7章の12節の御言葉です。でこうあるんです。これが律法であり預言者ですって、ね、何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい、これが律法であり預言者ですって。ちょっともう少し具体的に考えてみましょう。我々は自分が傷つけられることを喜びません、ね、自分を愛しているからです。だから私たちは自分の愛するものが同じように傷つくのを喜ばないんです。そうでしょ。自分がのけ者にされたり一人ぼっちになることっていうのは非常につらいことです。我々が避けたいことです。自分を愛するから自分がそのような目に遭うことを非常に悲しむわけです。そうするとパウロが言っていること、御言葉が我々に言うことは、そのようなあなたが嫌なことを人にしてはならないって。逆にあなたが喜ぶことを人々にしてあげなさいって。こんなことを我々よく聞いたりするじゃないですか。教会に来ても誰も声をかけなかった、かけてくれなかったんで寂しかったって。だったら私たちがすることは、そういう人が一人もいないようにそういう人に声をかける人となることです。だって我々自分を愛するからそういうふうに扱われることが嫌だったら、我々はそういったことを人に対してしないことです。 逆に自分が喜ぶようなことを人々にして差し上げるんです。教会に来てもいろんなグループがあってなかなかそこに入り込むことができなかった、もし言うんだったら、ね、隣人を愛するあなたはそのようなことがないように人々を招いて差し上げるんです。ですからパウロはここであなたの隣人をあなた自身のように愛せよと、自分にしてもらいたいことを人にしなさいって、してもらいたくないことは人にしてはならないって、そのように隣人に対して愛を示していくようにと。もう一つ、三つ目です。十節のところに出てきますけれども、益をなすことなんです。神が望んでらっしゃる愛っていうのは与えることだけじゃないです。自分のように隣人を愛することだけじゃない、益をなすことだと。周りの隣人に対して、隣人に対して益をなすことであると。十節見ていただきますと、愛は隣人に対して害を与えませんと書いてます。この害を与えるって、悪を行わないということ、また間違ったことや正しくないことをしない、危害を加えないということです。もうすでに我々は9節の中で、愛っていうものは奪うものではなくて与えるものだというのを見てきました。我々はその人々の益を考えて彼らのためになること、それを我々は率先して成していくんです。そこに犠牲が伴っても、例えば我々の周りにはイエス様を信じておられない永遠の滅びに向かっている人たちが溢れています。我々は彼らの必要を満たそうとします。時には物質的な必要があるかもしれない。それに私たちは応えていこうとします。でも究極的に彼らの必要は何か知ってます、我々は。この救いがなければ、どんなに物があっても、どんなに名誉があっても、どんなに人が羨むような生活をしてても、彼らは永遠の滅びに向かっている。故に私たちは彼らにとって一番大切なこの罪の許し、救いというものを我々は彼らに提供し続けていくことです。今皆さんがしてらっしゃるように、諦めることなく、熱心に、後になって我々も思いませんでした？よく私に福音を語ってくれたなって、友人が、いろんな人が、私に福音を語ってくれてありがとうって、一番大切な、一番素晴らしいメッセージを語ってくれた。私たちも人々の益のために、私たちは働きをなしていくんです。それが隣人を愛することだって。もちろん我々兄弟姉妹の間においても言えます。何が言えるかって。我々は互いの成長のために働きをなすんです。信仰の成長の妨げをなすんではなくて、我々は人々の信仰の成長のために励まし合っていく。パウロがローマ書のこの14章の19節で言うように、こうあります。そういうわけですから、私たちは平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つことと追い求めましょうって、ね。信仰者が集まったときに我々は考えなきゃいけないのは、互いの信仰が成長していくために、それぞれの益のために、我々はどうしていくんです。だから思いません？十節の後半に、それや愛は律法を全うしますと言いました。このように神が望んでおられる愛を持って隣人を愛するならば、律法を全うすることになる。この全うするというのはさっきも出てきました。ここでは特に成就するとか完全な実行という、そういう比喩的な意味を持っています。もし我々がそのような神が望んでおられるような愛を持って隣人を愛していくならば、確実にそれは神が望んでらっしゃることを行うことになるって言うんです。さて、パウロがここで教えてくださったことっていうのは明らかです。問題はこれをどう実践するかです。今から3つのことを言いますね。まず我々は神様の愛の特徴を見てきました。これから神様の愛の実践です。隣人を、隣人を 愛するものと私たちが変わっていくために私たちが覚えなきゃいけない3つのことです。いいです。1つ目はまず心からの決意が必要です。こういう人に私はなっていきたい、主が望んでおられるように隣人を愛する人に私はなりたい、そのことを決心することです。なぜかというと、ここに記されている愛というのは感情の愛だけじゃないからです。そこには意志が必要なんです。結婚するときと同じです。誓ったんです。この人だけを愛するという誓いです。意志です、私たちの。ですから私たちも主の御心をこうして知ったときに、私たちがいつも自らに問いかけなきゃいけないことは、そのような人にあなたはなりたいのかどうかです。主の御心に沿って私も生きていきたいのかどうかです。そのことを我々は決意しなきゃいけない。二つ目に、神の助けが必要です。当たり前の話ですけれども、このような人に私たちがなっていくために必要なのは神様の助けです。この8節から10節の中で言われているこの愛を示すというのは、神様に対する愛じゃないです。隣人に対する愛です。隣人に対する愛です。しかし、隣人を愛していくためには、神様に対する愛が増し加わっていなければ不可能だということも我々知っています。そのことを皆さんご存知ですよね。御言葉はこう言います。ヨハネ第一の手紙4章の19節に、私たちは愛しています、神がまず私たちを愛してくださったからです。隣人を愛するためには、隣人を愛するためには、我々自身が神様の愛を分かっていなきゃいけない。神様の愛を知ることによって、その愛をもって我々は隣人を愛することができるわけです。ヨハネは4章の20節でこう続きます。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。21節。神を愛する者は兄弟をも愛するべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。今私たちが気づかなきゃいけないことは、私は神様が望んでおられる愛をもって人を愛することは、残念ながら私には無理だったことです。そのことに気づいたときに、私たちはそれを可能にしてくださる神様に助けを求めるんです。そう生きていきたいという決心をしました。でもそれを実際に可能にしてくださるのは神の憐れみでしかないんです。主よ、私はそのようなあなたが望んでおられるような隣人を愛する者として成長していきたいです。そのためには神様にその助けを求めなきゃいけない。同じヨハネはヨハネの第一の手紙の4章の7節でこう言います。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。神の愛をもって人を愛することができるようになるには、神様の愛を自分自身が受け入れていなきゃいけないし、そしてそのいただいた神様の愛が私のうちで成長していなければ、そのような愛をもって隣人を愛することができない。簡単なことですよ。ですから私たちはこのような人になっていきたい、神が望んでおられるように隣人を心から愛する者になりたい。どうぞ主よ、私を助けてください。あなたに対する愛が私のうちで増し加わっていきますように。そしてその愛をもって、あなたが望んでおられるように私の隣人を愛することができるように。どうぞ私を助けてください。もう一つ、この神様の愛の実践に関しては、我々は決意するだけじゃない、神の助けをいただくだけじゃない、我々は常に自らの心を吟味することが必要です。心の吟味なんです。隣人を愛するっていうのは律法じゃないんです。どういう意味か、それを実践すれば救われるっていうんじゃないんです。だってどんな律法を守ったって我々は救われることがない。なぜならどんな律法を我々は完璧に守ることができないからでしょ。行いによって救い得ることはゼロなんです。絶対にありえないんです。いいですね。 でも救われた者として私たちは神様に喜んでいただきたいから、神様の望んでおられること御心を行っていきたいと思うわけです。しかし我々はそのような神様に喜んでいただきたいという純粋な正しい思いを持って始めたことが時間とともにただの習慣に義務になってしまう危険性があるからです。よく皆さんもご存知のように黙示録の中でエペソの教会が称賛とともに神様によって警告されています。なんで彼らが警告されたのか思い出してみてください。ますそれはエペソの教会が初めの愛から離れたからです。こう言われるんです。あなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知ってるって。あなたが悪い者たちを我慢することができず人と自称しているが、実はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知ってるって。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことがなかった。素晴らしいことをやってるんです。まだそれでも神様は彼らを非難したのはなぜか。それは行いはあるけれども動機がどうかだった。はじめの愛を持って神様を心から愛するがゆえに成しているのかどうかだったんです。我々も悔い改めなきゃならないことがありますでしょ。感謝を持って行ってきた働きがいつの間にか、働きは継続していながら感謝を失ってしまっている。神を愛するゆえに喜んでやろうとしてたことが、その喜びがだんだん薄れてしまって時には重荷と感じることが出てくる。だから我々はいつも自分の心を吟味しなきゃいけないんです。何のためにやってるのか、誰のためにやってるのか。だって神様の関心っていうのは我々の行いじゃなくて私たちの何です？心でしょ。イザヤはこう言います。そこで主は仰せられた。この民は口先で近づき唇で私を崇めるが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を恐れるのは人間の命令を教え込まれたのことに過ぎないって。唇で私を崇めるが、その心は私から遠く離れてるって。マタイの15章の8節のところでも、この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れてるって。そうして神様は彼らを非難なさったんです。信仰者の皆さん、我々が覚えなきゃいけないのは何をするかじゃなくて、どのような思いを持って生きているかです。あなたがどんなことでも全てのことを神様への感謝としてなしているならば、神様お喜びになります。神を愛するゆえになしておられるんだって喜んでください。そういう思いを持って私たちは全てのことをしているのかどうか、いつも自分の心を吟味しなきゃいけないんです。我々弱い愚かなものです。そうしないといつの間にかその感謝も薄れていきます。喜びも薄れていきます。今日私たちは隣人を愛するということ、そのことをこうして見てきました。パウロは私たちに愛は律法を全うするんだって言いました。このように隣人を神の愛で愛すること、それはまさに神が教えてくださっていること、神が命じておられることを我々は実行することになるんだと言います。どうぞ信仰者の皆さん、神様からいただいた愛を与え続けてください。自分のことを後回しにして、人々のために、彼らの益のために、それがクリスチャンだろうとそうでなかろうと、彼らの益のために私たちは喜んでこのキリストの愛を示していくことです。隣人を愛する者として、この偉大な神様の素晴らしさを明かし続けてください。隣人を愛する者、 まさにその人は主の御心を行う者たちです。そんな人としてこの一週間歩んでください。祈りを持って神の助けをいただきながら、主の望んでいらっしゃるようにこの一週間歩まれることを心から期待します。お祈りしましょう。父なる神様、あなたは私たちをこのように新しく生まれ変わらせてくださいました。あなたの栄光のために生きるものとして、あなたの素晴らしさを世に明かしするものとして、あなたは私たちを生まれ変わらせてくださいました。神様、どうぞ我々が今あなたが教えてくださったそのあなたの御心を自らの心に照らし合わせてみて、そして形は隣人を愛する者として生きていても、問題は私たちの心がそのようなものとして歩んでいるのかどうか。あなたに対する愛はすべての働きの動機となっているのかどうか。またあなたに対する愛が私たちのうちで増し加わっているのかどうか。主よ、どうぞ今一度一人一人が自らの心を吟味することができるように、正しく吟味できるようにそれぞれの心に働いてください。一人一人あなたによってあがなわれた者たちです。そのあがなわれたその恵みを覚えつつ、感謝しつつ、あなたに従い続けていくことができますように。私たちが生かされているのはあなたの御栄を表すことであることをしっかり覚えて、この御心に従っていくことができますように。それぞれの心に働いて、主よ、そのように私は生きていきたいという決意を持って、今日からまた新しく歩みを始めていくことができますように。私たちは何をなすにも神様、あなたの助けが必要です。どうぞその助けを求めながら一人一人歩んでいきますように。あなたの前に一人一人が謙虚になって、へりくだって、力の源であるあなたを仰ぐ見て、あなたに助けを求めながら歩むことができるように、いつも自らの心を吟味するものになりますように。それは私たちがあなたに喜んでいただきたい、その願いが私たちの心にあるからです。心を見てらっしゃるあなたが喜んでくださる、そんな信仰者として私たちが成長できますように。ここにいる愛する一人一人をどうぞあなたが豊かに祝してくださるように。どうぞあなたの御業がそれぞれのうちになされますように。そしてあなたが喜んでくださるものとしてそれぞれが成長していきますように。あなたの素晴らしい御業に感謝するとともに、御言葉に感謝して、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。